文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ文化系トークラジオライフ4月22日の生放送でお届け中。もうね、あのライフカラオケ部が福山雅治を熱唱しているあの裏だったんですけれども、いやいや今日しているのは恋愛の話で歌詞の話じゃねえっつってね、
あんちゃん
なんでモノマネ、モノマネだろ
本当にモノマネさすぞこの放送中にさっきの裏のやつ面白かったなかなか
本当にもね、塚越くんがキレキレですけど、いや多分ね今日はあの他の番組では全然ね聞けない永田さんや塚越くんのね、あの何はっちゃけたあの姿が見られて、
しょうもないこと、
しょうもない、
いやしょうもなくないことも喋ってんのにしょうもないからすごいよねライフだね。そんなわけで2通メール読ませてください、うん。そう今日はね、だからあのもはやオワコンね、恋愛の平成史っていうテーマなんですよ。で、あなたの、まあ、平成の30年間でグッときた恋愛コンテンツっていうのでメールいただいてるんですけれども、ラジオネーム夏夏さん、千葉市クリスマス資本論というね、昔やった回で紹介した、うん、バスト 90E ナイスバデーの女子とのスティーホテルでの一夜という、舌巻いてもうたわ。エピソードは、バブル絶頂89年平成元年のものです。それはマニュアル恋愛であり、同じことをみんなでして何が楽しかったんですかと古市さんには馬鹿にされてしまいましたが、一昨年の逃げ恥では職業という形で強制設定された恋愛結婚を取り扱っており、今らしいなぁと考えながらも複雑な心でした。その時々の若者は私たちが信奉したマニュアルなんかよりもナチュラルで自由度の高い関係性を志向していたはずなのに、フォーマット型にはめないと恋愛という関係性を起動できないなんて少し寂しい感じがします。ちなみにガッキーが可愛かったので逃げ恥自体は大好きです。LGBT の方もいらっしゃいますので身体的な性差では規定できないにしても、恋愛とは男としての役割、女としての役割を自覚した上で性愛を含めた未知なるものとの遭遇がもたらす喜びと考えています、うん。この30年で一番変わったことはこの役割の喪失ではないでしょうか。男女雇用機会均等法の施行が平成のちょっと前である86年で、私たちが就職した頃が女性総合職が本格的に出始めた頃です。これによって見かけだけですが雇用の面においては男女の役割について、差がなくなっています。個人的には女性らしさ、男らしさの良い面を知っていますし、そのことを信じてもいますが、上場企業の部長職である自分の立場でそのような態度を取ればハラスメントと言われる世の中です。今の若者は男女差を超えた関係性に居心地の良さを感じ、恋愛が後退して見えるのかもしれませんし、それを否定はできません。でもね、人間も動物なので50歳になっても男女の身体性に立脚したコミュニケーションが一番グッとくる自分がいます。やっぱり最後に言わせてください、ナイスバディ万歳、まだまだ頑張ります、頑張って一言一言。いやもう50、いやもういいや、もうなんか長いけど、ただあの夏田さんのね、そのエピソードでやっぱすごい思うのは、その未知なるものとの、あの遭遇はやっぱりね、基地のものからしか始められないないんだよね。ところが未知なる、今って多分未知なるスタートから基地のものにたどり着こうとするから、あのそこが逆転しちゃって困ってる気はしていて、俺さっきのその Tinder のマッチングの話で思ったのは、なんかこうマッチングはそのソシャゲ的にあの SR、UR 来たみたいな風に思うかもしれないけど、やっぱ相手にマッチされないと、あの何メッセージが送れないっていう、その何トンネル繋がったみたいな感じが、砂場のトンネル繋がったみたいな感じ、うん、まさに自分の思い通りにできない感じ、うん、ガチャはさ課金いっぱいして引けばさ、うん、なんかこう何十万円もかければそのうち UR に当たるわけじゃん、うん、きっと、うん、でも多分マッチングは何十万円かけても当たんないし、うん、マッチされなかったら、うんうん、なんかそこにある種のその未知との遭遇というか、その基地のものにたどり着くのではない、なんかこう喜びというか、その快楽を見出しているのかもしれないなと思った次第です、うん。もう一個、ラジオネームかまじ、50代男性、千葉県。恋愛コンテンツということで、自分がここ最近、夢中で読んでいるのはガールフレンズ、花とひなは放課後などの森永みるくさんのゆり漫画です、はい。 一応男子なのでゆりというのはつまり女性同士の恋愛を描いた作品における女性同士の関係のことをゆりと言いますけれども、一応男子なのでゆりというのは全く消費の対象であって自分自身がそれに当事者として関わることは定義上ありえないことになりますが、気がつくと結構作中人物に感情移入しています。絵がめちゃくちゃ可愛いせいもあるのかもしれませんが、絶対不可能なのに自分も女子高生になってこういう恋がしたいと強く願っている状態になります。でこれが一番重要なことですが、そうこうしているうちに実生活でいろいろな現実的な問題でギクシャクして残念ながら愛情が冷めかけていた現実の妻との間にもう一度若い頃に近いような温かい感情を取り戻せるように努力したいと、これらの作品がきっかけで思えるようになりました。変ですよね。不思議ですが、ナナやフルーツバスケット、ハチミツとクローバー、隣の怪物くんなどヘテロの恋愛ものも読んでるし好きなのですが、これ俺かなこういう風な心境には一切なりませんでした、うん、この気持ちはどこから来たのか誰か教えてください。
わかるわ。
これらの森永ミルク作品はだいたい2005年から現在にかけて書かれ続けているものですが、文化的背景などはよく分かっていません、うん、BL が大流行して腐女子という言葉が一般化してきた時代でもあり、世界的にも国内的にもセクシャルマイノリティが幅広く市民権を得てきつつあることと関係あるといえばあるのかもですが、うん、単に自分の中に性の壁を越えて女性として女子を愛したいという現状では分析不明な衝動があるというだけのことで、社会的な意味は特にないのかもしれません。でもこんな風に思っている男子は実は結構いるのではないかと密かに想像してしまいます。さあ、ゆり男子問題。
ゆり男子問題。
さあ、
いやー、
さあ、何倉本さん。
なんかこう、ゆりじゃないんだけれども、まあ、まずこうね、溝口明子さんというとか BL 進化論というのを2015年に出して、はい、このあと、おととしぐらいに、こう、サンキュー達夫さんと春日大地さんが、俺たちの BL 論というのを出してる。はい、要はこう、要は、基本的には皆さんヘテロなんだけれども、でもこうやっぱりこう同性同士のカップリングにこそこう恋愛を見出すみたいなところがあって、うん、こうあのサンキューさんが確か BL のことを拡張現実って言ってるんですよね、
う
ん、確か、うん、そうそうそうそう。でこれそれすごいよくわかるなと思って、ほうほうほう、私も基本的にはずっとこうヘテロの恋愛のこうフィクションを楽しんできたんだけど、最近こう 2.5 次元初めてデビューして連れられてね、ちょっとデビューして、こうやっぱ男同士がキャッキャしてる、なんか何このときめきって思ってちょっとだいぶもうね、みそじも後半の方になってすれてたんだけど、あ、なんかこうこの人、この人がこのカマジーさんがこうユリに対してこう何か投影したときめきっていうのを、うん、自分もなんかこう、うん、同じ体験をしたんですよ。
まずその 2.5 次元の舞台は、舞台の上でもその、まあ、キャッキャキャッキャしてるし、その俳優さんたちの関係性まで踏み込んで燃えているみたいなことなのかな。そのフィクションとしての中身が楽しい、
フィクションして中身も楽しいし、もう 2.5 次元の舞台って、まあ、これはもう西森さんとかすごい詳しいと思うんだけれど もうずっと公演の間ずっと同じ演目を同じキャストでやり続けてるから、もう中で関係性完全に出来上がってて、でもお客さんも通い詰めてるから知ってること前提でこうあのキャスト同士しかわからないネタとかを小出しに入れてくるんですよね。
なるほどね。
そう、でもお客さんもあっこうときめくみたいな感じの
ときめくの、いやいや、宝塚でも似たような話は聞くちゃ聞きますよね。
そうそうそうそう、まさに同じことがこうもっと宝塚のがこうあのしかなかった時代よりももっとカジュアルに起きてるんだろうなって思って、
なんか今、まあ、バイプレイヤーズ問題でもいいですけど、恋愛、男女のその恋愛って言ったことによって、うん、まあ、その絡んでくるもろもろを一回、オミットして、うん、そのないものにして、うん、ピュアに、その恋愛的なものにそのいわば当てられようとすると、うんうんうん、まあ、コンテンツで恋愛見るって多分当てられるってことだと思うんですが、当てられようとするとなんかやっぱりあのユリとか、うん、BL とか、うん、2.5 次元とか、うん、そういうものに近づいていくということなんですか。いや、もう全く今イメージができない、
まあ、多分ユリ BL のうちは、まあ、もっともっと本当のこうセクシュアルマイノリティの話になっちゃうと、もっとその社会的な問題が入ってくるとは思うんだけど、少なくともフィクションの中のユリ BL っていうのは、要は家族の問題とかは出てこない。とりあえずその恋愛っていうこの純度のものを享受できるっていうのがやっぱ大きいの
は、それはだから性のも性セクシャリティの問題というよりはその、うん、まあ、昔からね、そのBL って言われる前から、ヤオイとか言われてた頃から言われてたことだけども、ある種循 可された愛みたいなものを、うん、まあ、なんかこう探すためのフィクションの一形態だよね、うん、多分ね、
うん、その BL は友情とは違うんですかね。
これ長いぞ。
BL も書いてる俺。BL も書いてるんで。違うんです。違う、うん、そうかもしれないけど違うかもしれないですね。だからあの恋愛が友情なのみたいな話ですよ。
あ、はいはいはい。
だからなんていうんですかね。今ドラマでそのあれですね、アンナチュラルとかでもそうですけど、はいはいはい、恋愛にならないじゃないですか。うん、男女が出てきても。でもなんかそれを見て本当はなんかこれは恋愛なんでしょっていう人とそれは違うんじゃないっていう人って結構僕分かれてると思って、
まあそうね、
あれですよね、主人公とそのサブキャラの関係がそうなんですけどなんかバディっぽいんですよ。
バディ、
ね、でも僕最近海外ドラマでゲームオブスローンズ見てて、あーゲームオブスローンズの中でもやっぱそういう関係があって、うん、まあちょっとすごい大女がいるんですよ、まあ、
中世のファンタジーみたいなね、
うん、そうですね、まあ、ゲームオブスローンズって、まあ、向こうのファンタジーものなんですけど、うんうん、主人公がいないんですよ。いろんな国が戦ってて、まあ、王座を、まあ、狙ってるんですけどザッピングしていろんな国のこう状況がバーってなってもうすごいややこしすぎて、うんうん、まだ終わってないので、うん、説明ができないんですけど、
金もかかってるし
1話に10億かけてるんですけど、
すごいね、
とんでもねえドラマなんですけど、まあ、その中の一つのエピソードとして、こう、大女とこう、ちょっと王子っていうかね、まあなんかちょっと男の、まあ、逃避行じゃないけど、護送するんですよね。そいつを送っていかな、どっかに送っていかなきゃいけないんだけど、その女の人は強くて、ちょっと醜いって言われてるんだけど、なんかちょっと恋愛なのか、友情なのかわからないような関係になっていくんですよ、だんだん。でも非常になんかそれが絶妙な描き方で、これが男だったら完全にバディものなんですよ普通の、
うんうんうんうん、
だけど女の人であることでなんかちょっと複雑に見えるんだけども、うんうん、やっぱそれはなんか違うような気もするっていう、その世代によっても見え方が違ってたりするんですよね。
なんか、うん、そっか、今出てきている、うん、その純愛とか純な愛みたいなものを、どう取るかだよな。いや、今思い出したのは星の王子様でおなじみサンテックス、うん、サンテグジュペリがの名言として知られている、うん、その愛とはお互いを見つめ合うことではなく同じ方向を二人で眺めることだっていう、うん、これ実はフランス語 の言語が分かっていると微妙にニュアンスが違うことが分かるという話があって、ここでサンテックスが愛と言っているのはそのフランス語で言うとフラタルニテって言ってその連帯っていうんだけど、要するにその まさにバディーもののなんかこう絆みたいなもののことを言ってるんだけど、それが日本だとあれです、男女の性愛を伴う愛にその意訳されちゃうからなんかうんってなっちゃう。アムールじゃないね、うんうん、
あでもわかる。これだってこう西天音問題だけど、こうやっぱり日本ってもともと愛っていう概念がなくて情けだったんだよね。でこう恋愛って言葉をこう明治の時にある種こう人工的に作り出してるから、うん、こう そこの多分ズレが今の多分訳語の問題
とか、その時にその愛って言った時にね、うんうん、そのまあ西洋におけるそのキリスト教的な愛っていうのはまあエロスとアガペーとって言いますよね、うん、でまあ基本的にはその人としてよく生きるためにそのアガペーとしての愛っていうものをまあ一つモデルにして、その神が私を愛するようにっていうのを一つモデルとしてその立ててきたと、うん、でこれはまあ言ってみたらそのある種なんか相手に対する思いとしての愛であると、うんうん、で今言っているそのフラタルニテのようなその愛っていうのはどちらかというと大義があって、その大きなその大義に対してその一緒に迎えていることの、まあ、生み出す絆感みたいなものですよね、うんうんうん、でもう一個多分ある種タナトスとしての愛ってあると思ってて、うんうんうん、まあ、簡単に言うとさっきのストーカーみたいなやつで、うんうんうん、まあ、要するにもう何独占したいとか、うんうんうん、他のやつとなんかイチャイチャしたら許さないとか、うんうん、そういう多分暗い情熱を伴う愛っていうのがあって、多分この3つがその恋愛コンテンツの中に全部あるんだけれども、うん、今そのどこが一番求められてるのっていうと、例えば相手に対するその献身する心よりはどちらかというと大義に向かう、うん、その フラタルニテ的なその情のようなものなのかもしれないと思うし、うん、その割とその暗めの、その今日持ってないけど割とメンヘラ恋愛系のものとか、うん、どっちかというとその暗い情熱、うん、もうとにかく彼氏のネットストーカーするのやめられないみたいな、うん、感じのもの、うん、なんかそういうその両極端に触れてる感じがするので、めっちゃ美しい愛か、めっちゃ醜いなんかこう止められない愛かになっちゃっていて、なんかその中間にあってたものがなんかこう昔の輝いてたものだとすると、相手のことを思って思われてみたいなことだったとすると、そうじゃないものに移ってきたって話なの。
そうですね。いや、それでもすごく難しいと思うんですよ、今話聞いてて。ものすごいバランスがいい人しかそれはできないと思ってて、でユリの話で言うと、僕ユリも結構昔好きで、なんでかっていうと、最初の頃僕 AV を見てて、男が映ってる AV が見れなかったんですよ、気持ち悪くて。その女の人が出てる、女の人同士でやってほしいんですよ、うんうんうん、もう男がいると俺じゃないって思っちゃうから、うんうんうん、なんかすごい見れなくて、うん、でもそれって完全なただの性欲なんですよ、うんうんうん、性欲としてのユリみたいなもので、うんうんうん、だけどその後ね、結構オタクコンテンツでいろいろ好きなものとかがあって、うん、アイドルものとか多いじゃないですか、うん、今ラブライブとか、うんうん、ああいうものって俺の中では信仰なんですよ、うん、もはや神を崇めるっていう感じなんですよ、うんうん、
あ、まあ、でも分かる、
性欲はないんですよ、
分からなくはない、はい、
うん、つまりオナニーしないんですよ、あのコンテンツで。
とてもよくわかるけど、はい、とてもよくわかるけど、ものすごく飛躍したので、一回アイドルに進みましたけど、ラブライブにせよ、そのアイドル系、まあ、アイマスはちょっと違うかな。ラブライブの場合は、うん、要するにその、アイマスとかとは違って、プロデューサーさん云々とかっていう話よりも、うん、その、女の子たちの、
うん、その友情、
スポコンみたいな。スポコンですよね。うん、バディモノに近いような、そのお互いがお互いのことをフォローし合って思い合ってみたいな、うん、多分 AKB でも多分そういう描き方をすると思うんだけれども、その関係性に対する信仰、
そうです、もうなんかキャラが好きでも、なんかそのキャラに対する信仰があるから、オナニーをしてはいけないんですよ、
うん、あの3段ぐらい飛ばしたから難しいな、説明が難しい、
性欲的なものはなんかすごい属性的で汚れているので、うん、ダメなんです。
なんかフラタルニテに関する話と一緒でしょ。
でもそういうのって、うん、なんていうんですかね、神とはこうフラタルニテ的なものは結べないんですよ、まあ、実体がないし、
そうそうだ、
感情の交換はないわけです、一方的なもんなんです。
それは萌えとは違うの？
あ、萌えですね、でだけど萌えの中でもやっぱりその邪教を信仰してる人たちがいて、はい、僕はちょっとあの本当に、まあ、言いたいことは分か
る、言いたいことはすごくよく分かるぞ、ものすごい俺 のアンテナにはビシビシ刺さってるんだけど、はい、いろんな人が置いていかれているぞ。
そうなんですよ、
そういう
性欲的なものが入ってはいけないと俺は思ってたんですよ、うん、今ちょっと僕もあの沈黙っていう映画見ました、はいはいはい、あれを見て、まあ、キリスト教の信仰の昔の話なんですけど、その信仰に準じれなかった人たちのまあ話でもあるんですけど、うん、その吉次郎っていうのがいるんですけど、うん、こう隠れキリシタンで踏み絵を踏んでしまったみたいな、それに共感しました。
なるほど。
そのもうちょっと一つ。俺も汚れてしまったみたいな。
長田先生、長田先生の方行こう。
あれですね、私、最もグッときた恋愛系コンテンツで、リバーズエッジの話をぜひしたい。
リバーズエッジ。
はい。
おっと来た。で、ついに来た。はい、誰も出さなかったけど、ついに来た。
いたします。で、それって、あれだよね、その主人公の若草春菜って子がいて、その人は観音崎って彼氏がいるんです。うん、だけど、その人との関係っていうのは、もうすごい、なんか、うん、自分にとっては超くだらなく、うん、いい感じで、うん、まあ、描かれて。でそれよりも山田一郎と吉川梢っていう友達と、死体が川の中に、河原に、まあ、落ちてるっていう秘密を共有して、すごく親密な関係を持っていくっていうような、まあ、そういうお話で、もう私、これがもう最もグッとくるコンテンツなんですよね。
さあ、今の説明だけで分からなかった方は映画をって話なんですが、
そうですね、でそれ何かっていうと、さっきチャーリーが言ってくれたみたいに、その何かに向かうっていうところで、その主人公の若草春菜と山田一郎と吉川梢って、まあ、死体なんだけど、それはね、一つの、まあ、秘密を共有することで、同じ方向を向いていけるっていうのが、なんかスイーター腫れたとか、やるとかやらないとか、誰それの所有物だとか、そういうような、手垢のついたような恋愛の関係よりも、よっぽど、なんか本当じゃんみたいな感じがあるっていうのがあるわけなん
です。なんかそこって主体で連想すると、スタンドバイミーで、あれも結局なんか見ようによってはすげえ BL じゃないですか。
あ、そうだよね。
要するにそのなんか男の子のある種のその一時の輝きの青春のようにも見えるけれども、あそこになんかその同じそのものを共有 してしまったがゆえに、その、なんか、まあ、心理学でちゃんと説明すればなんかあるんだろうけど、うん、その秘密の共有がもたらす、ある種のその自己開示感みたいなものに燃える。うんうんうん、で、今度、あれですよ、バナナフィッシュっすよ。
はい、来ますね。
フィッシュ。
正しく平成ですな。
正しく平成ですな。バナナフィッシュなんかは、やっぱり、その、あの二人の間に大義を共有するというよりも、うん、その、大義の中でお互いの間のその分かり得なさとか、うん、絶対に近づき得ないその関係性みたいなものっていうのがやっぱ美しく見えてしまう、う
ん
う
ん、あ
の、はい、ほら来た、ほら来た、今お前作りた
ぞ、おい、リスナーの皆さん、俺バカにされてるけど知らない人いるよね、手あげて、分かんないけど、
ヒント漫画です。
あの吉田明美先生 の漫画で、今度ね、あのアニメになる、
うんうん、聞いたような気がするけど、
あのバナナフィッシュという80年代90年代 その、まあ、アメリカの、うん、まさにそのまだ、ね、治安悪かった頃のアメリカ、うん、ロサンゼルスかな、うん、ニューヨークも出てくるか、あのを舞台にした、まあ、日本人の少年とそのアメリカ人の、まあ、ホームレスギャングの少年の、うん、まあ、友情の物語なんですけど、うん、これがもうねっていう、まあ、いろいろ言いたいことがある皆さんはたくさんいると思うんですけどあのアニメになったらアマゾンプライムでみたいな感じですね、
うん、ほらだって今こうリスナー様バナナフィッシュ知らねえのかよ
知らねえよ知らねえよ
あれを知ら
ねえことだ
った14年生まれには分かんなかったねみたいな感じになっているので、
ね、男の憧れって
一回クールダウンするためにメロン先生にあの曲をと思っておりますが、
はい
はい、
この曲はですね大森聖子さんの
曲
なんですけど、
いいね、
やっぱなんか恋愛ソングとかなんか萌えキュンとするのってちょっとヘテロっぽいもの多いじゃないですか、さっき今までかかってるもの大体そうじゃないですか、
うんうんうん、
だからこの曲はちょっと違ってて、大森聖子さんってすげえアイドルオタなんですよ、
うんうんうん、
でその中でもあのモームスの道重さゆみさんすごい好き で道重さんをすごいイメージして作ったと言われている曲で、じゃあちょっと聞いてみてください、
はい、
ミッドナイト清純異性交友、うん、